優しさふんわり、あなたの隣、生きる喜びをありがとう。
人権、心の小窓。皆さんこんにちは。水曜日、人権、心の小窓の時間です。この人権心の小窓は、三木市人権童話教育協議会がお送りしています。今年度も市民の皆様一人一人が人の心を大切にし、幸せな気持ちで暮らせるような温かい話題、人と人とのつながりや思いやりなどの詰まった話題をお届けします。
8月15日は戦没者の追悼と平和を祈念する日と定め、全国戦没者追悼式を実施しています。戦後75年が過ぎ、戦争の惨禍を知らない世代が増える中、平和の大切さについてこの機会に今一度考えてみませんか。本日は戦争させない専任委員会ミキ、ピースミキの梶隆夫さんに平和な社会を目指す活動について語っていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ピースミキを立ち上げたきっかけは何ですか。
2015年の9月に日本の平和安全保障に関する法律が議論されたときに、憲法9条の大切さと、絶対に日本を戦争のできる国にしてはいけないという思いで、平和を作り出すための三木市民学びの夕べという集会を開催しました。この時126人の方たちの賛同署名をいただき、戦争させない専任委員会三木、ピース三木として発足しました。
どのような活動をされてきましたか。
まず憲法について基本的なことを学ぶ活動でした。2015年12月に弁護士さんをお招きし、憲法について寸劇を入れながら分かりやすく講演していただきました。2016年5月にはママさん弁護士の憲法の根っこの話の講演会、10月には生々しい戦争を体験された方々のお話と映画石踏みの上映会を行いました。2017年からは毎年夏に憲法と平和を中心テーマに、学びと楽しみも含めた平和っていいなハート祭りを開催してきました。2018年の2月には憲法について分かりやすく解説した書籍、檻の中のライオンの著者をお招きして講演会も開催してきました。また毎月19日にはサイレントスタンディングアピール活動や、不定期ですが活動の主要メンバーによる世話人会を開催しています。
サイレントスタンディングアピール活動とは聞き慣れない活動ですが、
サイレントスタンディングアピール活動は平和の大切さを広く訴える街頭の活動です。毎月19日に拡声器を使わず、のぼりや旗、看板を両手に掲げ、道路両側で通行する車両に向かって静かに訴えるアピール活動です。2015年10月に始まったこの活動は、去る7月19日で56回となり、参加者は累計1374名となりました。スタンディングアピールをしている私たちに手を振ったりしてくれ、とても嬉しく思っています。アピールの場所は三木市宿原にある八幡神社前、しじみバイパスの吉田南信号から西へ300メートルのところで、時間帯は17時から17時30分です。平和を願う皆様方の参加をお待ちしております。
今後の活動についてお聞かせください。
75年前の8月6日、9日と、広島、長崎に原爆が投下され、一瞬にして20万人もの人が戦争の被害者となっています。この多くの方々を亡くした反省のもとに、75年間 平和が保たれてきたと言っても過言ではありません。広島、長崎を忘れない、平和のありがたさをかみしめるためにも、この時期に小学生から高齢者まで一人でも多くの人に参加してもらえたらと考えて、平和っていいなハート祭りを企画してきました。今年は7月26日に開催予定でしたが、新型コロナウイルス感染症のため開催を断念しました。来年以降もぜひこの時期に開催したいと思っています。また戦後75年が経過し、戦争体験の風化が進んでいます。今後戦争体験のある方はもちろんですが、直接の戦争体験ではなく、家族の方の体験談などの聞き取りも取り組んでいきたいと思っています。そんな方をご存知したらぜひご紹介ください。さらに9月19日には戦争平和を考えるため、地域や学校に残る戦時体制の跡をめぐるというテーマでフィールドワークを開催します。三木市内には戦時体制のわかる遺跡があります。中根碑や小学校に残る二宮金次郎像、楠木正成像の台座などもその一つです。戦時中に地域や学校教育の中で碑やそれらの人々の訓話を通して、国民や子どもたちを戦争協力に向かわせたことに触れ、一旦戦争になれば私たちや子どもたちはどうなるかなど、平和の大切さについて考えるいい機会にしたいと思っています。ぜひご参加ください。戦争こそ最悪の人権侵害です。これからもピースミキは平和を守り育て、その輪を広げていくために活動を続けていきます。
本日は戦争をさせない専任委員会ミキ、ピースミキの梶隆夫さんに平和な社会を目指す活動について語っていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーでは皆さんのメッセージをお待ちしております。あなたの身近にホットな話題などがありましたら、三木市立総合林保館まで、電話 82-8388 かファックス 82-8658 でお寄せください。三木市人権童話教育協議会がお送りしました。それではまた来週お目にかかりましょう。